皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第346回目、先週に引き続き猪狩さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
キッチン雑貨ではあるんですけど包丁ではないので、どの程度まで顧客リストの特性がっぽいかなっていうのはちょっと蓋を開けてみないと分かんないですね。
あ、なるほど。
一応でも
関連性がありますけどね。でもね、
はい、流し込みはしようかなと思ってはい
る、うんうん、そうですよね。
はい、
うんうんうん、まあ、そっちの、その、ね、囲い込みも、なんか、今から楽しみだなってちょっと思いましたけども、もともとね、そういうユーザーが集まってるサイトですからね。
そうですね。
うん。
自社 EC は、その、まだ僕自身もそこまで、
うん、
詳しくなくて、
もう
これから勉強しながらやっていこうかなと思ってるので、その国内生産で中国みたいにロット1000とか2000とかじゃなくて、1回商品さえ作っちゃえば30とか50とかそんな感じで追加で、
なるほど、
はい、できるので、
なるほど。
なので自社 EC は単品通販っていうよりもいわゆる D2C って感じで、
うん、
あのこっちも手探りのままちょっとずつちょっとずつ経験を積むみたいなイメージで、
うん、
まあ、それで売れたら嬉しいんですけど、
うん、
まあ、売れたらっていうよりも売れるように頑張るっていうか、
うん、いろいろ試作も しながら、
はい、ちょうどいい規模感かなと思ってて、
うん、あ、なるほど。そうですよね。いきなり100個、200個なんて在庫を抱えるよりはね。
そうですね。
うん。小さめのロットで、
はい、
日本の仕入れだから、
はい、
そんなにね、あの、輸入ので時間がかかるっていうこともないでしょうし。
そうですね。小回りが効くんで。
まあ、そうですよね。それすごくいいですよね。
そうですね。あとは、今回ちょっと細かい、商品が多いので、
うん。
SKU が多くて一気に20商品ぐらい作るんですよ。
まあまあありますね。
はい。っていうのもあって、
ん
ー、まあ1商品あたり、なんか30個とかっていうのを、
ん
まあ最初はどれが売れるかとかわかんないんで、一定数量仕入れて、あとは売れるものとなかなか出ないものって見えてくると思うんで、
うん、見えてくるでしょうね、
うん、もう2回目3回目からはバランス取っていこうかなって感じです。
なるほどね。ああ、なるほど。あ、そうやってだから市場調査を しつつリサーチしつつ、
そうですね、
あ、
まず楽天とは全然違うなってなんとなくもうすでに思ってて、
うん、
お皿とかってぶっちゃけ100均でも買えるじゃないですか。
買えますよね。
で、うちが作るのって、ちょっと高い値段設定にならざるを得なくて、なのでやっぱりこだわりのある人とか、そのブランディングっていうのを意識しないとビジネスにならないのかなと思ってて、まあその辺も探り探り。
探り探りね。あー、なるほど。
そんな感じです。
どっかこう、ベンチマークしてるところとかあるんですか、その市場で。
競合ではないんですけど、ジャンルは違うんですけど、その売り方っていう意味では、
うんう
ん、D2C ブランドって Amazon とか楽天と全然違うじゃないですか、やり方が。
うんうん、
そういう意味では、まあ、ここ上手だなっていうのがいくつかあるのと、あと僕は、ありがたいことに、物販の柳田さ
ん
と仲良しなので、柳田さんって物販で珍しく、もう D2C 一本で勝負してる方なので、単品通販って感じでもない方なんですよ。なので柳田さんにもうここぞとばかりにいろいろ相談して、 やったろうかなと。じゃあ、ライラさん、よろしくお願いします。
あ、なるほど。
そうですね。
それは心強いですね。
そうですね。
うん、
ちょうど、今月のその京都のオフラインイベントも、
うんうんうん、
前半僕で後半柳田さんなので、
うん、
柳田さんがその辺のまだ物販であんまり情報ないじゃないですか、うん、D2C に関することって、
うんうんうん、
その辺を話してくださるみたいなので、
なるほど、
楽しみに今してますね。
なるほど、それはそれは楽しみだ。
楽しみです。
まあでも、ね、その、猪狩さんの、
はい。
新しいジャンルへのチャレンジ、ね。
はいはい。
また楽しみですし。
そうですね、なんか、もう最低限食べなきゃいけないっていう部分は、もちろん大事なので、
うん、
ある程度の売り上げは、まあ、今の延長で頑張んなきゃいけないと思ってるんですけど、そっから先って、なんかこれは性格にもよると思うんですけど、
うん、
なんか僕は、その、なんて言えばいいんでしょう。ただ稼ぐっていうよりは、
うん、
なんかドキドキしていたいみたいな。
刺激を求めて。
はい。好きなんですよね。
なるほどね。
そう。なので、まあそんなこと言っても食っていけなかったら本末転倒なので、
うん、
まあ今も頑張りつつ新しいこともやりつつみたいな。
そうですよね。だから、その一つが、印象的だったのは、キャンプの。
ああ、はいはいはい。
商品ですよね。
そうですね。
うん。あれも結構、反響多かったんじゃないんですか？
あれは、そうです。反響っていう意味では、
うん、
うちの今までの商品だと、
うん、
ダントツでメディアに、
そうですよね。いろんなとこで見ましたよ、猪狩さん。
ありがとうございます。竹かまで結構いろんなと、今1000店舗ぐらいで売ってて。
あ、そんなになったんですか？
そうなんですよ。
なんていう名前でしたっけ？商品名でしたっけ？
アートファイヤーっていうブランドで。う
んうん、はいはいはいはい。
で、今でも、今ちょうど3年目なんですけど、
うん、
毎月1、2冊はいろんな、名雑誌に載ってます、
ね。あ、そうですか。今でも取り上げてもらっていいですか？
はい、はい、もう毎月取材とかがあったり。で、たまーにテレビに出たり、みたいな感じで。あれはもう完全にオフラインなんで、その単品通販とはちょっと違うんですけど。
はいはいはい、はい。
そうですね。
あれ完全に卸ですか？
そうですね。90% は卸で売り上げ立ててますね。
って言ってましたもんね。
はい。
あれを作ってんのは中国なんですか？
そうです。あれはすごい楽で。
あ、楽だったんだ。
なんか仕組みさえ作っちゃえばって感じですね。その、
なるほどね。
キーワードがない商品だったんで、最初は。
うん。
なんで幕開けで、宣伝して。
幕開けでデビューしたんですよね、あれね。
そうですね。
うん。
で、買ってくれた人に、インスタに上げてもらうために、なんか、ハワイ旅行とか、なんかいろんなキャンペーンとかやって、
うん。
で、まずそこで、インスタにポコポコ上がるようになって、
うん。
で、それを、まあ、プレスリリース流したり、毎月一回、何かしらのイベントやるって決めてて、
うん。
定期的に、なんか、音楽フェスと協賛したり、グランピングイベントとかに協賛したりとかいろんなことやってて、なんかそうやって露出増やしていくと、まあメディアの方とかテレビ雑誌だったりがコンタクトしてくれるようなサイクルだったんで、で、まあそれに便乗して、ちゃっかり載せていただくみたいな。
で、今は取扱い店舗が1000店舗。
そうですね。
すごい。
ただ、1000店舗って言っても、そんな1店舗1店舗やってるわけではなく、
うん、
間に挟んでくれる問屋さんが、7社か 細かいところで言うともっとあるんですけど、大きく関わってるのが7社ぐらいあって。
なるほどね。
そうですね。
だってホームセンターでも見ましたもんね。
そうですね。ホームセンターがうち一番取引が多くて。
あ、でしょ？
はい。
うん。
で、ホームセンターって別に首都圏とかに限らず、各都道府県、うん、もっと言うと市町村に一つずつぐらいあるじゃないですか。
あるあるあるある。
なんで、そこにばらまいてもらえたのが良かったかなと。
そうですよね。台紙でね。
はい。
フック掛けでかかってましたもん。
ありがとうございます。
エンドに、重機のエンドに。
ああ、ありがたい。
いいね。あれ、これ、あれ見たことあんな、これ、とかって。すげえ、ここ、福島の田舎にもあるわ、これ、と思って。
そうなんですよ。なんか陣取り合戦みたいな感じで。
そう。あ、だから、あれって、ホームセンターって、その一気にばらまくじゃないですか。
そうなんですよ。
ねえ、結構初回導入でも結構だったんじゃないですか？
そうですね。多いとこだと、
うん。
その問屋さんのスタイルにもよるんですけど、
うん。
追加発注スタイルと、まとめて仕入れてばらまくスタイルと、
うん。
っていうのがあって、まとめて仕入れてくださるところだと、1000万円ぐらい1回で注文くれたりとかもあるんで。
すごいっすね。
なのでそういった時は、やっぱり、でも、やりとりは1回だけじゃないですか。
うんうんうんうん。
なんでめちゃくちゃ楽ですね。その仕組みさえ作っちゃえば。
やればね。うん。でも、納期的にはどうだったんですか？その頃中国から入ってくる納期的には。
納期も、そんなに複雑な商品でもないので。
あ
ー。あんまり在庫を切らしたとかはないですね。あ、
そうですか。
はい。で、こっちも、
うん、
もうまとめて1回で5万袋とか。
ああ、入れてたんだ。
はい。仕入れちゃうので、5万袋だとちょうど4トントラック、4トントラック1つ分ぐらい。
あれが4トン車満載で行くんですね。
来ますね。
すげえ量だな。
そうなんですよ。なんで、あれが、で、うち、男性スタッフ2人しかいないので、
うんうんうん。
で、自社倉庫なので、
うんうんうんうん。
もう、あ、今日は筋トレだな、みたいな感
じ。いや、皆さんわかるわ。
そうなんですよ。
なるほどね。
荷受けして、さらに、倉庫 A と倉庫 B ってあって、そっちに、なんか、ハイエースみたいなの借りて、何往復、何往復か。
そういう、そうするわけだ。
そうです。
なるほどね。やっぱりあれですか、夏が売れるんですか、あれは。
いや、一番ピークは、今ですね。
うん、そうなんですか。
猛暑が去って、
うん。
焚き火って結局昼間じゃなくて夜やるじゃないですか。
そうですね。
なので、寒くもなく、でも暑くもなくみたいな。
ああ、そうなんだ。全然夏のイメージです。夏休みやるみたいな。
そうですね。ゴールデンウィーク明けぐらいから開店し始めて、
うん。
で、だいたい11月末ぐらいで、
うん。
一旦尻つぼみになって、
うん、
今冬キャンっていうのも流行ってるんで、
そうだね、
冬の間もポツポツは出るんですけど、
うん、
シーズンで言うと5月から11月末で、10月ぐらいが一番ボリュームゾーンって感じですかね。
なるほどね。
9月、10月かな。
意外でした。夏だと思ってた。
夏もね、お子さんたちとかとやってね、わーってなるので、いいとは思うんですけどね。
だから花火ってやっぱ夏じゃないですか。
はいはいはい。
だからその延長かなってちょっと、単純に思ってましたけど、意外と今の時期なんだ。
そうですね。やっぱり一晩過ごすってなると、今が一番過ごしやすいんじゃないかなと思います。
あ、そうなんだ。
ただ、アートファイヤーの方も、
うん。
言ったら、それ、 その商品しかないので、
うん、
なんか、で、もう仕組みは完成しちゃったので、
うん、
ちょっと僕のいいとこなのか悪いとこなのか、まあ、次をやりたいみたいなのがあって。
うん、いや、なるでしょうね。
はい。
いや、当然、猪狩さんだったらなるでしょうね。
はい。で、あの会社自体、会社分けてるんですけど、
うん。
その会社自体は本当に実験みたいな、実験室をイメージしてる会社だったんで、
うん。
なんかお金を稼ぐぞっていうよりは、
うん。
なんか挑戦してうまくいったらいいよね、みたいな、大人の青春みたいなイメージで作った会社なので、はいはい、そろそろ青春しきれなくて、もどもどし始めたので。
刺激を求めて。
はい。でも最近また面白い案件があって。
入ってきた。
はい。あの、先週の花さんのラジオ。
うんうん。
と全く被るんですけど。
うん。
あの、花さんタイで CBD 関連がどうたらっておっしゃってたじゃないですか。
CBD？ ん？
CBD って、まあ、タイマー。
うん、うん。はいはいはいはい。
あの、医療用大麻だったり
とか。うんうんうんうん。
で、なんか、今、それ案件が、
うん、
結構熱い案件があって。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。まあ、うちの会社ってわけではないんですけど、
うん、
あの、もともと、今僕の会社って僕と僕の弟二人で回してるんですけど、
うん
うん、僕の弟が、個人的に出資していた会社があって、国内の。
はいはいはい。
で、そこが、結構、その辺の商品を作ってる会社があって。
はいはいはい。
もともとカナダ生産だったんですけど、
はいはいはい。
この世界規模で見て、
うん。
その CBD 事情が、今、東南アジアのタイがすごく熱くて、そこにフォーカスし始めてるんですね、世界的に。
うん。
っていうので、今、そっち生産になるみたいな形で、この前、出張しにも、僕は行ってないんですけど、タイに行ってて、で、タイの現地の大学とかに行ったり、まあ、いろんなエキスパートの人にお会いしたりして、で、まあ、タイで法人を作ってジョイントベンチャーみたいな形でっていうので、まあ、あんまり詳しくはまだ言えないんですけど、今話が進んでるところがあって、日本の大手企業も4社ぐらい関わってて。で、僕は別にタイに行くとかそういうのではないんですけど、
うん、
それ関連の商品周り担当っていうことで、その商品開発、まあ主にパッケージとか、その辺を今後、なんかそういう案件が今来てるって感じですね。で、2億円ぐらい出資してくださる方もいて、
すげえな。
結構、本格的に、そこに、アートファイヤーの方の会社は力を入れていくっていう形です、ね。
ああ、なるほど。すごいっすね。なんか話がどんどん大きくなってきますね。
なので、かなさんの先週のラジオ聞いて、
うんうん、
もう首を縦にうんうんって言いながら聞いてました。
そうだよ、そうだよって。
はい。
ああ。そこはなんかはなさんから情報入ってたりはしてたんですか？全く偶然。
いや、全くです。
ああ、そうですか。
はい。
なるほど。
ただ、個人的にすごく、花さんのラジオとシンクロしたなっていうのが多くて。
なるほど、なるほど。
まあ、その CBD の件もそうですし、
うん。
あとは、その、メキシコ人の漁師と、あと、ハーバード MBA のビジネスマンの話とかも、まさにそうで、
うんうんうん。
なんか、何のために稼ぐのかとか、何を、なんか求めて生きていくのかみたいなのって、ね、結構僕の人生のテーマにもしているところなので、
うん。
ふむふむと聞いてましたよ。
うん。お恥ずかしながら、あの後ググりまして。
ああ、
うん。
はいはいはい。
なるほどね。そう。これでもどっちも正しいって言えるなと思ったし。
そうなんですよね。
うん。
だから、正解とか不正解なくて。
そうそうそうそうそう、そう。もう考えさせられるなと思ったから、う
ん。自分を知っているっていうのが一番正しいんでしょうね。
うん。
自分がどうして生きていきたいとか、ね、どこにワクワクを感じるみたいな。
あ、そうだよね。
はい。
そうですね。だから、その、自分の幸せって、人にね、こう、どの子の言われることじゃないでしょうから。じゃあ、これやれば自分楽しいから、今の自分これで幸せだよって言われたらね。
そうなんですよね。
そういうことだもんね。
はい。
うん。
なので、自分が本当は好きじゃないけど、みんながやってるからとか、その隣の芝は青いじゃないですけどっていうと、価値観が他人に振り回されちゃうので、なんか、もしそれで稼げたとしても、なんか幸せと言えるのかなとか、結構いろいろ考えさせられますよね。
考えさせられますよね。
はい。
だから、そうそうそう。いくらその、ね、お金稼いだとしても、なんかもう、休みもなく四六時中、こう電話に、ね。
はいはいはい。
追い回せられとか、こうメールに、
はい。
問い合わせが多くてとか、LINE からの問い合わせが多くて、もう自分の時間が全くない。でもそれでも、ね、仕事をやって、売り上げバンバン上がって、
はい。
それがいいのか。
はい。
ね。ちゃんと、自分の時間が持てて、
はい。
まあ、そこそこ食えればいいのか。
そうですね。
っていうことですもんね。
そうですね。
もちろんお金が一番稼げて楽するのは一番いいのかもしれないけど、もそれはそれでまたちょっと違うかなと思うし。
そうですね。それが好きな人だったらそれでいいと思う。でも暇になっちゃう人とか、燃え尽き症候群みたいな方も少なからずいると思ってて、
燃え尽き症候群ね。
はい。僕は結構そのタイプで、なんか常にワクワクしていきたいなみたいな。なんかこんなこと言うとちょっと薄っぺらい感じになっちゃうんですけど。
いや、でもありますね、いなりさん、それは、はい。常にこう新しいものを追い続けたいっていうか、やっぱ変化にこう、感じてたいっていうか。
そうですね。
うん、
ただ、そればっかりやってて、なんかその売り上げとか、ないがしろにすると。
そう
、ね。なんかスタッフだったり、家庭だったりとか、いろんなところに迷惑かけるのは良くないと思うので、まあ、せっかく物販に入ってるのであれば、なんか、僕の中のとりあえずの目安として、なんか月100万ぐらい、なんか入ってくるようなぐらいになったら、あとはもうその人、そっから先はその人次第なのかな。ってのはなんとなくありますけどね。
そうだね。確かにな。だから、この、まあ、物販に限らずなんでしょうけど、こう、事業、ね、経営者になったら、やっぱりいろんなことをこう、抱えるものがあるじゃないですか。
はい。
で、ふとこう、思うわけですよ。なんか、自分だけこうやってていいのかなとかね。
はいはいはい。
従業員どういうふうに思ってんのかなとかね。この先、このままじゃダメだろうから、なんかちょっとまたね、変えなくちゃいけないなとか、この雰囲気を変えなくちゃいけないなとかって思うときありますもんね。
ありますね。
あ、
菊池さんはそれであれですか、料理を。みんなでやって。
あ、言うか、ね、これ、なんだろうね。たまたまやっぱこれ YouTube だったんです。見てて。YouTube 見てて、そのたまたま料理の YouTube を何個か見てて、なんかやりたくなっちゃったんですよ、自分の中で。で、あ、うち米あるしなと思って。で、これ、社内で作ったらみんな喜ぶんじゃねえと思って。
確かに。
で、炊飯器買って。で、やったら、まあ、ね、みんな喜んでくれて、なんか、これいいよなと思って。
みんな仲良しになりますしね。
そう。今まではそれぞれ弁当持ってきたりね。で、なんかそれをやることで、
はい。
なんかこう、 本当に仲良しっていうか、こう、つながりっていうかね。
うん。
うん。お昼時間、こう、わきあいあいみたいな、ね。
うんうんうん。
うん。
いや、めっちゃいいと思いますよ、それ。
っていう時間が持てて、うん、あ、なんかいいな、これって、そんな経費もかかんないし。
うんうんうん。
ね、あの、コミュニケーション取るのにいいなと思って。結果やってよかったなと思ってて。
うんうんうん、そんな会社、なかなかないです。都会だとね、なかなか厳しいですしね。
うん。
キッチンがないとできないですし。
そうですね。
うん。ああ、うん、羨ましいですね、それ。
だからね、あの、うん、メルカリとかね、ヤフオクからね、中古の、あの、ガスコンロとかね、買ってね。あの、
いいじゃないですか。
そうそうそう。こんなん中古でいいよなと思って。
うんうんうん、
うん、でやってますね。そしたらやっぱりね、あのスタッフが率先して私今日じゃあ作りますみたいなね言ってくれるし、
はいはい、
うん、でお昼の30分前ぐらいにはもうなんかキッチン、あのキッチンのところでこう行ってなんかいい匂いしてくるんですよ。
うんうん、
なんかそれがやっぱり楽しみになってきましたね最近。
うんうん、幸せな時間になりますもんね。
ああ、
うん、
まあね、そういう感じでちょっと、まあ、仕事もガツガツやるのもいいのかもしれないんですけど、まあやらなくちゃいけないとかやらなくちゃいけないけど、
はい、
やっぱりそうやってね、こう、コミュニケーション取れる時間っていうかね、
うん、はいはい、
時間は必要だなっては思いますね。
うんうんうんうん。
うんうん、
素敵ですね。
まあ、自分の米やっぱうめえなと思いましたもん、だから。
うんうんうん、菊池さんのところは、もう、うん、ビジネスとしてやってるんですか？卸してるというか。
まあ、農協に全部出してますね。だから。で、まあ、その、震災がまあ10年前ですけど、その前は、独自ね、ネットでもう売ってはいたんですけど、そっから全然やめちゃったんで、うん、ネットのお米売りは、個人売りは。
あ、そうなんですね。
そう。でも、うん、そろそろちょっとやろっかなっていう気持ちにはなってます。
うんうんうんうん。
個人。うん。
面白そうですね。
うん。でもただやるのは、ちょっと面白くないんで、
はい。
それこそブランディングですよね。
うん。食品で、ブランディングってやりやすいと思うんで。
うん。
めちゃくちゃいいと思います。
やっぱ、少しでもちょっと高く売れるような、
うんうんうんうん。
ことをしていきたいなとは思ってますけどね。
うんうんうん。
うん。まあ、なかなかちょっと、そこを踏み込めなくて。
うんうんうん、
結局自分とこの、に手元にあるから、
はい。
やっぱ後回しになっちゃうんですよね。
ああ、なるほど。うんうんうん、
違う、こう、案件が結構、いろんなことが入ってきて、
うんうんうん、
優先になっちゃうんで。
まあ、そっか。
最終的に自分のことが後回しみたいな、
うんうんうん、
なっちゃいますけどね。うん、まあ、ちょっと、後々やりたいなって思ってます。
うんうんうん。
か、最近、ちょっとツイッターとかよく見るんですけど、
はい。
なんか、ツイッターでつぶやいてるだけで、なんか売ってる方もいるんで、
うんうん、
うん。取れました、みたいな。
うんうんうん。
うん。そう、ね、まあ最初はそれでもいいのかな、なんて
思
いまして、
うん。うん。個人のキャラをなんか立てて。
そうなんですよね。
そう、すごい売れやすいというか、
うん。
面白そうですけどね。
うん。
作ってる風景とか、なんか例えば、星光とか笹光、うん、あ、笹錦とかそういうのではなく、
うん。
なんかもう自分で一個作っちゃうっていうのは、なんとか前、ね、なんか菊池前みたいな感じで。
そうそうそうそうそうそう、そう。
で、パッケージとかもなんか、
作ってね。
印刷して、
うん。
で、はじめまして、私が菊池ですみたいな。
うん。
で、それも、それだけだとよくあるじゃないですか。
あるあるある。
でもそこにもう一手間加えて、ちょっと僕、今いいアイディアがあるんですけど。これは、絶対気に入ると思うんで、今度お会いした時にお伝えします。
猪狩さんにコンサルをお願いしなくちゃ。
うちの祖父でやりたかったことがあって、
うん、
もうこれ絶対バズるでしょっていうアイデアがあって。
ああ、そうなんだ。
はい。それできると思うので。
わかりました。
福島オフ会やりましょう
。これはじゃあ絶対やらなあかんですね。わかりました。いや、なんかね、うん、やりたいなっていう一つの自分の中ではありましたけど、ね、ずっと。
はい。
うん。もうね、だいぶ震災からはね、年数も経ってるんで、
うん、
そういったことももうないでしょうし。
うんうんうん。
うん。震災の後はね、もう本当に原発のその、あの風評被害ものすごかったんで、福島は。
そうですね。
うん。
うん。そればっかりはね。
ね。まあそれを言っても仕方ないんで、うん、もうずっとね。
はい。
うん。諦めてたっていうか、ところはあったんですけど。
うんうんうん。
でもね、自分で言うのもなんなんですけど、本当自分ちの米うまいんですよ。
食べたい。
あ、送ります、今度ね。
ああ、ありがとうございます。僕あれですよ、社交辞令とかないタイプなんで、社交辞令とかないタイプなんで、本当楽しみにしてます。
ぜひ食べてください。わかりました。はい。ね、ではでは、猪狩さん、時間になりましたので、
はい、
次のお友達を紹介していただきたいんですが。
はい、そしたら、
ええ
山形に住まれてる、鈴木さん。
ああ、はいはい、鈴木さん。
バトンを渡したいんですけど。
わかりました。
前も福島オフ会で、
そうだね。
菊池さんいろいろなんか、やっていただきましたもんね。
やった。
はい。
やりましたね。わかりました。
菊池さんにも。
鈴木さんとか、鈴木さんとはお会いとかしてました？みなりさん。
実はちょくちょくしてて。
あ、そうなんですか。
はい。まあ、ちょくちょくってわけでもないんで、遠いところに。
うん、うん。
鈴木さんなんか何かと気にかけてくださって。一回、東京で日本武道館で行われた。
うん。
なんか、ホリエモンとか、ローランドとか。
うん。
なんか、キングコングの西野とか、なんかそういった。
うん、うん。
なんか、経営者向けのイベントなんですかね。
うん、うん。
とかにも、なんかチケット取ってくれて一緒に行きましょうとか言って。
超仲良しじゃないですか。
で、びっくりして、3万円のチケットとか取ってくれて。まあまあ、そういった感じで交流があって、よくしていただいてます。
あ、そうですか。
はい。
なるほど。あ、それはちょっと意外でした。今聞いて。あ、そうですか。
はい。
わかりました。では、次は、その鈴木さんをゲストにお招きしたいと思います。
はい、
はい、では猪狩さんの方から鈴木さんの方に一言メッセージお願いします。
鈴木さんご無沙汰しております。その説はありがとうございました。モデル X 載せてください。
も
う以上です。
はい、わかりました。なんか気になるモデル X とかね。
はい、同じメーカーの車乗ってて、
うん、うん。
で、鈴木さんの、まあ、ここではもうちょっと喋らないんですけど、なんかすごいイケてる、僕の乗ってるやつよりも全然グレードの高い
感じ。そうなんだ。
乗られてるので。
じゃあ、ちょっとその話も、
はい。
次回は。
ぜひぜひ。
はい。掘り下げてお聞きしたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、わかりました。じゃあ、猪狩さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
はい、失礼します。